おはようございます。タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど人生楽に生きるための情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせしていますので、ぜひそちらもチェックお願いいたします。今日は今窓から見た感じすごく綺麗な青空が広がっていて、気持ちがいい日になりそうな予感がしています。今朝は5時20分ぐらいに目が覚めて、そこから20分朝の習慣の瞑想をして、今こうしてラジオを撮っているところです。夜中の2時ぐらいにですね、久しぶりに目が覚めて、そこからなんか子供がぐずったりとか、夜打ち合わせで飲んで帰ってきた夫がガサゴソお風呂に入ったり、なんかいろいろする音が聞こえてきて寝れなくて、そのためちょっといつもより起きる時間が遅かったんですが、無事にね瞑想も終わらせて今こうしてラジオを撮っています。今日は久しぶりに周りが静かな環境っていうのと、まあ朝起きてすぐなのでちょっと声の聞こえ方が違うかななんて思いながらもこうしてラジオを撮っています。今日はですね、インスタグラムでお悩みを、相談いただいたので、そちらに回答していきます。まずはメッセージから読んでいきます。滝口先生、お返事ありがとうございます。ヨガ哲学を意識しだしてからだいぶ減りましたが、ついついこの人のさっき言った言葉ってどういう意味なんだって、なんかネガティブな意味あるかもと考え出したり、疑問系で自分を追い込んで辛くなります。執着していて確認作業みたいなことを頭でぐるぐる考えたり、不毛な時間を過ごしてしまう。ネガティブな事柄を相手が発信しているのに私が気づいてないでいたら滑稽だという思いもあるのです。だから必要以上にネガティブな側面から見てしまうところがあります。相手にどういう意味なんて毎回聞き出したら大変だし、私自身が自信がなかったり他人軸なところがあるせいだからだと思っています。今まで他人にとっての私のイメージも私だと思っていて、嫌なイメージを持たれてるとか軽く扱われてるかなと感じたら極端に傷ついたりするところがありました。ヨガ哲学を勉強して私のその思考は間違っているかも、変えていきたいと思うようになりました。ヨガ哲学の山に山の教えで生活をしていたら、私自身が揺るぎそうになった時に指針となってくれています。こんな悩み事を聞いてもらうのは初めてです。どんな心持ちでいるのがいいか、滝口先生ならどう考えるのが良いかご意見を聞きたいです。ラジオでの回答嬉しいです。変な質問かもですね、すみません、よろしくお願いいたしますということです。最近このラジオをよく聞いてくださっているそうです。ありがとうございます。全然変な質問ではなく、うんうん、わかるわかると思いながら、読んでいました。この質問に関してですね、ヨガの哲学の観点からと、潜在意識の観点から、2つの観点から、少しお話できたらなと思っています。ちょっとこのラジオもね長くなりそうな気がしていますけれども、お時間がある時に、そしてスタンド FM だと倍速ができますのでね、うまく活用して、聞いていただければと思います。まず人から言われる言葉が、本心から来ているのか、もしくは、そこにネガティブな意味が含まれているのか、そんなことを考えてしまってもやもや悩んで、苦しいということですよね。そうですね、まずこの山に山の教えで生活をしているということなので、この山に山の、ところで当てはめてみていくと、まず山ですね、 日常でやらないようにしましょうねって言われていること、ここに当てはまって、いることとしては、他人から言われたことで自分を苦しめているですよね。この相手がどんなつもりで何を言ったかというのは、まあ、その時々で変わりますが、結局それを受け取るのは自分なんですね。その質問者さんが常に相手の言葉をキャッチしているということなので、そのキャッチした言葉で苦しんでいる、傷つけられているのは質問者さん本人なんですよね。なので、まあ、自分は周りの人たちの言葉で自分を苦しめる癖があるんだなっていうことに一つ気づいてあげるといいかなと思います。まあメッセージのね、内容的にそこに気づき始めて、だからこそ疑問を感じているのかなとは思いました。そして相手がですね、ネガティブなことを言っているのかもしれないということなんですが、まあ具体的にね、どんなシチュエーションで何を言われたのかまでは書いてないので、私の想像なんですが、ネガティブな意味があるのかもっていうことは、露骨にネガティブなことを言われてるわけではないはずなんですよね。まあ受け取り方によっては、あれ？今のってなんか嫌な感じの話だったのかなとか、相手はどういうつもりで言ったのかなとかっていう感じだと思うんですが、でその相手のお世辞を真に受けて、それが自分が滑稽だとかだと思うんですけど、まずね、私はね、お世辞かなとかっていうことは気にしないですね。相手がなんか髪の色いいですねとか、あと私ブリーチをしてるんですけどね、髪ツヤツヤですねとか言われると、あ、ありがとうございますって言うんですけど、髪の色素敵ですねって言われた時に、もう色が抜けきってて、なんか田舎のヤンキーみたいな金髪になってる時もあったし、あとは髪ツルツルだねとか言われても、ブリーチしてるんで、まあ、当然ながら傷んでいるんですよね、痛めつけてしまっているんですが、なので、まあ、お世辞の可能性も十分あるとは思うんですが、私はその言葉を 100% 素直に受け止めて、あ、なんか嬉しいこと言ってくれた、ありがとうございますで、答えるようにしています。まずそのね、お世辞であろうが何であろうが、私の気分を良くしようとして言ってくれたことには違いないので、それを素直に受け取るっていうことと、あとその山に嘘をつかないことっていう教えがあって、そこにね、まあ、厳密に言うとお世辞も含まれるんですよね。お世辞も、まあ、本心じゃないからお世辞というわけで、まあ、できる限りそういった嘘もつかないようにしていきましょうというのが、まあ、山の実践なんですが、この場合はお世辞を言ったのって相手なんですよね。自分が言ってもやったとかじゃなくて、相手がもしかしたらお世辞っぽいことを言ってたのかもしれない、それに気づいてないで真に受けてたら恥ずかしいみたいな感じだと思うんですけど、もうそれはね、相手の問題です。相手が本心じゃないことをこっちに言ってきてたら、それはもう相手の課題なので、相手にお任せしてください。もうシンプルにありがとうございますってこう喜んでおけばいいのかなと思いました。そうですね、あとは、まあ、どんな言葉を言われた時にそういう風に感じたのかとかを、まあね、メモ、そんな毎日じゃなくていいですけど、んみたいなことがあったらメモしておいて、自分はこういうワードに引っかかりやすいなみたいなのを分析してもいいと思うんですけど、ね、そう、具体的な言葉がちょっと書いてないので、私が今想像でね話してるんですが、お世辞の場合はこんな捉え方でいいと思いますね。自分は素直にそれを受け取るっていう感じです。あとね、私もあるんですよね、あれ今のってどういうつもりで言ったんだろうみたいな ことが、最近じゃなくて結構前の話ですけど、なんかこう、その当時の職場でね、すれ違った人に、なんか大丈夫、顔色悪いけど具合悪いみたいな感じのこと聞かれたんですよ。でも全然普通に元気だったし、メイクも多分その日してたと思うんですよね。でそれでそういうこと言われたから、なんかえみたいな、私は逆になんかクマがひどいってこととか、なんか不健康に見えるってことみたいな感じのこうネガティブキャッチをしたんですけど、そうそう。でもその時に私がそれをね、ちょっと落ち着いてから思ったのは、こう相手を心配するような一言で相手を傷つけちゃうことってあるんだな、気をつけようってそう思ったのをすごい覚えていて、なのでね、まあ、なんかそういうこともあるのかなと思います。相手が良かれと思って声をかけたことが、本人には、その質問者さんにはネガティブなことにしてとして、聞こえちゃったっていうこともあるのかなとは思いました。あとはその山の観点から言うと、執着もきっとありますよね。人からよく思われなきゃいけないとか、人からよく思われたいとか、そういった自分の中の執着、こだわりがあって、それが結局自分を苦しめているのかなというところも、感じましたね。やっぱりね、こう人の目を気にすると生きづらいですよ。だって人ってコントロールできないので、コントロール範疇外のところにいる人たちがどんな風に自分を見て、どんな風な言葉を発するかなんてことは、無理なんですよね。私みんなが私を見る人、私が視界に入る人、みんなが私のことを素敵だと思ってポジティブな声がけをしてくれるみたいな、それがいいみたいなことをにこだわってると、なんかそうじゃないかもしれないって思った時の辛さ、苦しみが大きくなるのかなと思いますね。まあ、他人軸でみたいなところがあったので、どこだったかな、あ、そうですね、私自身が自信がなかったり他人軸なところがあるせいだからだと思っていますということですよね。まあ他人に言われたことを自分自身のラベルとして受け取っちゃうっていうところは、うん、確かに他人軸なのかなとは思うので、ヨガの哲学を勉強されているということなので、ヨガもしているのかなと思うんですけれど、もうちょっとこうグラウディングするようなね、英雄系のポーズとか、立ち木のポーズみたいな、踏みしめを意識するような感じの、ポーズ、アーサナをしっかりと練習していくといいのかなっていうのを、まあ、感情面に関しては感じました。あとは、山に山ではないんですが、その、同じね、ヨガ哲学のヨガスートラに出てくることで、私たちが悩み、苦しみ、その原因を作っているものとして、妄想っていうのがあるんですよね。有名な、これは例え話、ヨガでね、有名な例え話ですけど、道を歩いてるとロープが落ちてるんですね。で、そのロープを見た人は、最初ロープだと思ってないから、わっ、道端に蛇がいるって恐怖を感じるんですよ。怖い怖い怖い怖いって思うんです。で、近づいてったら、あ、なんだ、ただのロープじゃんっていう話なんですけど、でもこれって結構よくあるんですよね。この間、なんかの帰りに、ね、子供と夫と歩いてたら、その時もね、まあ、ロープまでは大きくなかったですが、なんか紐が道に落ちてたんですよね、夜で。で、そしたら、なんか横にいた夫が、わーとか言って、え、何って言ったら、なんか、大きいミミズかと思ったとか言ってびっくりしてて、そう、私は、え、ただの紐じゃんとか言ってたんですけど、 こんなでかいミミズいたらやばくないとか言いながら歩いてたんですけどね、その時にもそのヘビの話を思い出したんですけど、どういうことかというとですね、私たちは日常の中で同じことをしてるよねっていう話なんですよ。この今回の相談の話で言えば、相手が言った言葉がの真意がわからないと、わからないというかそこを勘ぐってしまう。どういうつもりで言ってたんだろうみたいなのを考えちゃうってことだと思うんですけど、まあ、ここはもう妄想ですよね。蛇がなんか、もしかしたら蛇すらいないかもしれない。蛇が夜道歩いてたら道端に蛇がいるかもしれないみたいな勝手に妄想して不安になっている。もしくはそのロープを見て蛇だと思って不安になっている。相手の言葉がそのただのその言葉通りの意味だったのに、その相談者さんが妄想して、あ、なんか実はさっきのってすごいネガティブな意味だったのかもしれないでモヤモヤしたりとか、そんな気持ち相手にはね1ミリもないのに、相手が自分に対してネガティブなことを考えてるかもしれないで相談してモヤモヤしたりする。そういうことが私たちの悩み苦しみの原因になっているんですよっていうようなことがですね、実はヨガ哲学にも書いてありますので、自分が不安になった時ね、その確定事項じゃないものに対して不安になっている時はこの話をぜひ思い出してください。あ、自分は今自分の中で妄想して不安を作り出してるんだなで客観的に見てあげるとちょっと気持ちが落ち着いてきますので、あ、これは私のいつもの癖が出てきてるなーって。でそうするともう自分軸じゃないですか。相手がどうこうって話じゃなくて自分の心の癖に、ね、フォーカスが向けてる状態なので、でそうするとコントロールできるんですよ、自分の心だから。あ、自分はこういう癖があるなって。でそれに気づいたら、そのね、お世辞みたいな、なんだ、褒められてたことに対しての疑りだったら、さっき言ったみたいに素直に言葉通り受け取ればいいし、それを練習すればしていけばいいだけだし、相手の問題なのでね、嘘ついたのかどうかっていうのは相手の問題なので言葉通りのことを受け取ればいい。あとはその受け取り方次第によってはネガティブになりうるようなことを言われたとしたら、それもそういう意味で受け取って、もしかしたらって考えてるのは自分なんだな、じゃあこれをそのネガティブじゃない風に見ようとしたらどんな見方ができるんだろうって考えてみるとかね。そうするともう自分軸でいろんなことを考え始めてるので、相手がどうこうっていう話ではなくなってくるかなと思いました。はい、そしてこっからは潜在意識の観点からこの相談に対してですね、ちょっと回答していきたいなと思うんですが、まず一つ目がこの相手の発言に対しての悲観的な妄想っていうのは、まあ、この文章を読む限り一回そういうことがありましたじゃなくて、よくそういうふうに考えちゃうことがあるっていうことだと思うんですけど、それがね、多分その潜在意識に入っていて癖になってるんだと思うんですね。でそのきっかけっていうのはおそらく最近のことではなくて、子供の頃とか学生時代とか、そういったもう忘れてるような時期の時にそういった刷り込みがされていたのが、最近こうそういう心の癖となってどんどんどんどん主張しているっていう感じだと思うので、もしねそこに関してのなんかこうアプローチをしていくのであれば、簡単な方法ではジャーナリングでこう紙に書き出していくっていう作業で、どうして私は相手が言ったことに対してネガティブな反応してしまうんだろうっていう質問で思いついた言葉って書いていく。いくとか、ネガティブなことを言われたら自分は なんかなんで苦しくなるんだろうみたいな、自分をね、なんかその自分の心を分析していくみたいな感じのことをしてみてもらうと、ちょっとね、その自分の根底というか深いところに潜在的に沈んでいる心の癖っていうものに、意識を向けて、その根本から変えていくことができるかなとは思います。まあ、さっき言ったそのヨガ哲学の方の観点からの実践をしていけば、いずれは潜在意識に入っていったそういった心の癖も解消されてはいくんですけれども、やっぱりね、自覚がないと時間かかるんですよね。なので、まあ両方の、両方からアプローチしてあげるといいかなと思います。ヨガの哲学としての実践と、そういう潜在意識と言われる自分の深いところにね、根付いている心の癖を解消していくという観点からのアプローチをしてみてください。あと、ラベルの話ですね。今まで他人にとっての私のイメージも他人だと思っていて、嫌なイメージを持たれているとか、軽く扱われているのかなと感じたら極端に傷ついたりするところがありました。で、このね、嫌なイメージを持たれたり、軽く扱われているなって感じたら傷つくっていうのは、まあ他人軸の話なんですけど、他人にとっての私のイメージも私だと思っていてっていうのは、このよ、私はね、ラベルって呼んでるんですけど、名札みたいに私はこういう人間だとか、私はこうですみたいなのをみんなもうペタペタペタペタ貼って、見えないけど自分に貼って生きてるんですよね。私の場合だったら、私は滝口あゆみです、名前がペタって貼ってあって、私は女性ですって性別がペタって貼ってあって、私は、日本人ですってペタって貼ってあって、で、あとはその自分の性格の面とか、そういうのがペタペタペタペタ貼ってあって、だから、まあこの質問者さんの場合には、自分軸じゃなくて他人軸で物事を見やすいペタとか、その相手が、なんだろう、痩せた？なんか最近痩せた？とかって言ってきたら、それをひっくり返して、前は太ってたってこと？とか、なんか痩せたらっていう意味？とか、なんかそういうネガティブにして受け取っちゃうとかね。あとは、まあそういう相手から言われた言葉をペタペタペタペタ自分に素直にね、まあだから純粋な人なんでしょうね、ペタペタ言われたことを自分に貼っていっちゃうってことですよね。で、それはあのお気に入りのことはどんどん貼っていったらいいと思います。なんかすごいなんかできる人だよねとか、何でもできるよあなたならとか、こうそれを聞いた自分がなんかやったみたいなポジティブに受け取れることは、で、それを反芻してね、記憶の中で反芻して、あの自分のモチベーションが上がっていくようなことは、どんどんペタペタ体に、自分はこういう人間だって、何でもできる人なんだみたいなのを貼ってったらいいんですけど、そうじゃないことは貼らなくていいです。あ、なんかこのラベル自分お気に入りじゃないかもって思ったら、あの手放してってください。あの、ね、言われたことも貼らないし、自分に今貼ってることがあれば、そういう他人軸とか、なんか卑屈に考えやすいとかっていうのがあったら、それを剥がして捨てるっていうことを、ぜひね、意識していけたらいいんじゃないかなと思います。で、それでそのラベルってね、変わるんですよ。その性格的な面が変わるとかは、まあイメージしやすいと思うんですが、日本人っていう国籍だって、まあ時には変わりますよね。アメリカ人になるかもしれないし、で、性別だってこの時代あの変わる可能性があるんですよ。ね、私は女性でも男性でもないみたいな人もいますから、変わる可能性がありますよね。そして名前なんて日本に住んでたら変わって当然みたいな文化があるのでね、こう結婚したら名字が変わるとか、離婚してまた名字が戻るとかっていう経験をされている人も多いので、名前すら本当の私ではない。じゃあ本当の私って何なんだろうっていうところなんですよね。そこはね、ヨガの哲学を学んでいけば答えが出てきます。 で、今日はもうね、このラジオが今パッと見たら20分以上話してるので、ここから先のね、その話をしていこうと思ったら多分1時間どころじゃない話になってくるので、一旦ここで終わりにしたいと思いますけれども、そうですね、その、まずヘビの話、ネガティブな状態を妄想しているんだなというところに気づいていくというのと、自分軸を練習するためには、その状況状況でフォーカスを他人じゃなくて自分に向ける、自分はなんでそう考えるんだろう、なんで自分はそう感じるんだろうっていう自分に意識を向けて、じゃあその見方を苦しくない方向、辛くない方向に変えようとしたらどういうアプローチがあるかなっていうのを考えてみる。で、あとは、ヨガのポーズで言ったら踏みしめるような、ポーズを練習してみる。あと潜在意識ですね、その自分に根付いてしまっている心の癖っていうものがあるので、ぜひそこはジャーナリングを活用して、とにかくもう思いついたことがあって書き出していくと、自分がこの心の癖があるのはこういったきっかけかもしれないということが見えてきたりとか、自分がなんでその人からネガティブに言われることをこんなに恐れているのかっていうところが言語化できて、冷静に見れるようになることがあるんですよね。あ、なんか自分って人からこう思われたらこうなっていくって思っちゃってるのかもみたいなのが見えてきたりすることがあります。あとは最後にですね、そのヨガ哲学を最近意識して生活されているということなので、このヨガの哲学の実践をしていくと自分の周りにいる人たちも変わっていくんですよ。自分に暴力をしない、他人に暴力をしない、物に暴力をしないっていうことを徹底していると、自分を傷つけるような人たちが周りにいなくなりますよっていう、まあ、結局循環なのでね、世の中つながってるので、そういう風になっていきますよっていうのがヨガの哲学なんです。なので、このヨガの哲学をぜひ自分軸で実践して、自分を傷つけないことを一生懸命練習していけば、自分を傷つけるようなことをする人がどんどん減っていきますので、そこを意識してこの先も練習をしていけたらいいのかなと思いました。ちょっと子供も起きてきてごそごそしているので、今回のラジオはこの辺にしたいと思います。また何か追加の相談とか、別の方もね、こういうこと聞きたいですとか、ヨガの哲学はどうでしょうとか、なんかそういうのがあればいつでも、スタンド FM だったらレターで、インスタグラムだったら DM、 あとは公式 LINE からお友達登録してご連絡いただいても大丈夫ですので、お気軽にメッセージください。では今日も良い一日をお過ごしください。